はい、改めましてよろしくお願いします。先日3月14日に、藤沢ミナパークにて、会長エレクト研修セミナーペッツがありまして、出席してまいりました。66クラブ中、欠席は1名ということでしたので、ほぼほぼ全員来られた内容でした。その中ちょっと順を追って、はい、行きたいと思います。よろしくお願いします。まず次年度、会長エレクトとして、お名前がイアン・ライズリーさん、オーストラリアの、サンドリンガムロータリークラブの所属、オーストラリア、公認会計士ということでございます。1976年に自身が設立したアイアン・ライズリー &CEO の社長、同社設立以前は大手会計事務所や企業の監査および経営コンサルティング部門に勤務、私立公立学校の理事、サンドリンガム諮問グループのメンバー、ランギタンステーキクラブの会長などを務めた経験があり、現在多くの慈善団体で名誉監査人や、アドバイザーを務めている。東ティモールでの活動を称えられて、オーストラリア政府よりオースエイド・ピースビルダーアワードを受賞。オーストラリアの地域社会への貢献が認められて、オーストラリア勲章を受勲。またロータリー財団からはポリオのない世界のための奉仕賞、地域賞を受賞。1978年にロータリークラブ入会。RI 財務長理事、数々の RI および財団委員会の委員長と委員などを歴任。バストガマラーであるジュリエット夫人とともに、メジャードナーおよびロータリー財団、遺贈友の会会員。2人のお子さんと4人のお孫さんがおり、ムアールダックにある自宅の、7ヘクタールの敷地では持続可能で有機的な生活的な哲学を実践しているというご紹介でございました。はい、で次にですね、会長の、テーマとして、ロータリーメイキングアディフェレンスと、ロータリー変化をもたらすという意味のところでございます。2017年から18年度、ロータリーとは何ですかという問いに、私たちはロータリーは変化をもたらすというテーマで答えます。それぞれどのような方法で、奉仕することを選んだとしても、その理由は奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらせると信じているからです。新しい学校を作ったり衛生設備を改善したりする奉仕活動が、人数が多かろうが少なかろうが誰かの人生をより良くしているのだと知っています。ロータリーは112年の豊かな歴史があります。この間ロータリーには徐々に成長し成熟し、会員と地域社会の変わりゆくニーズに対応しながら、ある意味大きく変わりました。しかしその根底にあるものは同じです。それは地域社会と世界に変化を生み出したという願い、そしてロータリーを通じてそれぞれを実現できるようになった人が集まった組織だということです。ロータリーとは何ですかという問いに、私たちは行動をもって答えます。奉仕を通じて変化をもたらすことによってと、これが会長テーマということでご紹介されました。で今回こういった冊子が配られました。このマーク見えますかね。これは色もついており、いろいろな人種人々が集まって、一丸となって、推進しましょうという意味があるということでございます。はい、それで次にですね、 ちょっとポリオの話を、はい、ポリオ撲滅の道のりということで、まあ、これも、まあ、私はじめ改めて、まあ、年号を見ているんですが、まあ、1978年から始まっております、まあ、当初保健、飢餓追放、人道、人間尊重、まあ、3H プログラムということから始まったそうでございます。1979年にはフィリピンの600万人の子どもに予防接種のプロジェクトが始まったということで、1988年には125カ国で35万人のポリオ患者、それがですね現在、徐々に減ってきてまして、まあ、2015年には2カ国784名になり、現在2017年では3名ということで、今一歩ということをしきりにおっしゃっておりました。でポリオウイルスというのは感染症であり、5歳以下の少児の感染率が非常に高いということで、まあ、90% 以上と言われております。で血清型により1型、2型、3型に分かれて、ポリオウイルスは人だけで、他の動物へは感染しないということで、逆に人から人へ便が主に便による感染が主だということです。ということは要は衛生環境を整備することで、まあ、この辺は防止できるという言い方をされてましたので、やっぱ環境整備、まあ、この辺が重要課題ということと言えるんじゃないでしょうかね、はい。でポリオワクチンに関しては、生ワクチンは高温日光に弱く、不活性ワクチンは凍結に弱いと、1948年に、アメリカのジョン・エンダース、ノーベル賞を受賞した方らにより、組織培養法を完成、まあ、それにより大量にワクチン作りが始まり、1953年に不活性化ワクチン、まあ、注射によるワクチンが始まった。で1955年には生ワクチン、こちら経口投与ということでこちらが始まっているそうです。まあ、日本では、接種日を決め、全国的に一斉に接種を施行する、戦略は全国一斉投与方式と呼ばれ、WHO にポリオ世界根絶計画の中心戦略として採用されているということでございます、はい。続きまして、次年度の、ガバナーのご紹介をちょっとさせていただきたいと思います。次年度ガバナー、大谷慎一郎、次年度ガバナー、所属クラブは相模原南ロータリークラブということで、計算してみますとロータリー歴30年ぐらいのガバナーでございます。ロータリーとしては米山功労者、ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター、メジャードナーなどをいただいておるということでございます。はい。で大谷次年のガバナーの、地区方針をちょっと触れさせていただきます。まず1にですね、増強を最重点にしますということをまず一番に言っております。特に女性会員と若い会員の増強を軸にということで、目標としては会員50名以下のクラブは1名以上の増強、51名以上のクラブは2名以上を、継続的に増強していただきたいということが目標と言われております。まあ、増強にはですね、やっぱり現状しっかり理解把握した上で増強会員維持を行うということで、まあ、クラブによっていろいろ問題点があると思いますので、まあ、その辺を知った上で、まあ、増強会維持を、していきましょうということでございます。で現状ですね、2750地区東京の方では、女性会員のパーセンテージが 10.7% ということで、日本全国1で、こちらの2780地区は 9.2% ということで現状2位ということで、非常に健闘している地域だと思います。ただしかしながら世界基準で考えますと世界は 20% 台ということで、まあ、それと比べるとまた半分以下と ということで、まあ、特に女性を会員を増やしましょうということを推奨されております。2番目として、戦略計画の実行ということで、まず一つ公共イメージと認知度の向上、メディアとの連携を重点にということで、まあ、より認知度を向上させ増強につなげるということを、頑張っていきましょうということで、当日は最後の方には懇親会のところでは、各メディア JCOM さんもおられましたし、タウンニュースさん、湘南ビリーさん、いろんな新聞社各社もおられましたので、うまくメディアを使って、公共イメージ戦略を立てましょうということをやってましたので、これからはより一層ちょっとメディアをきちっとつなげて、公共イメージをアピールしていただくということをしていきましょうということを言っておりました。でもう一つが、長期計画目標と実行ということで、長いスパン10年後のイメージをしながら長期計画も、立てる考えを持ってくださいということも言われておりました。今、まあ、世の中は、ね、本当にスピードが速いですので、一つには今クローゼットで洗濯ができてしまうみたいなのができてますけど、まあ、そういったスピードの速さに、ちょっと頭を傾けて、まあ、物事を考えましょうということを言っておりましたので、はいはい。で3番目として、財団、平和への貢献、寄付という表現ではなく奉仕活動の資金源であり、奉仕の実践への貯金ということです。寄付イコール、寄付ではないということですね。まあ、お金は、きちっとその奉仕活動の資金源として使うということをおっしゃっておりました。はい。であと、ロータリー財団の寄付目標なんですが、年次寄付として、1人200ドル以上、ポリオ寄付、40ドル以上、高級寄付金寄付として、1クラブで1000ドル以上をお願いしたいということを言っておりました。で、財団基金の活用、地区補助金、グローバル補助金の積極的利用ということも推奨されております。2017-18 年度の地区補助金は、89,600ドルということでございます。で一応当クラブもちょっと次年度に向けてこの地区補助金を、使うこと前提で今ちょっといろいろ物事を考えておりますので、またその時には皆様のご協力をいただきながら進めていきたいと思いますのでお願いします。続きまして、米山記念小学会寄付、こちらは1人、2万円以上ということで、まあ、こちらはやっぱり日本と世界をつなげる架け橋になっているという現状を踏まえてこちらの方も積極的に、寄付の方をお願いしますということでございました。はい。で4番目として違いますね。はい。マイロータリーの登録率向上ということも掲げられまして、現在の登録率は、18.3%、2780地区ですねは18.3% ということで、こちらも各クラブの目標として、25% 台まで持っていってほしいということを言っておりました。あと柔軟性の正しい理解ということで2016年の規定審議会で変わりました。ということで柔軟性の導入はクラブの自主性においてクラブ総意で決定していただきたい。柔軟性の導入は厳しくすることも緩和することもできます。つまり決して緩和だけではありません。 また導入によって成果が出なければ意味がありませんということを言われております。クラブにとってプラスにすることを活性化させること、柔軟性の導入によって成果を上げることがまたチャンスでもあるということでございます。はい、であと、アトランタの、国際大会なんですが、現在80名の登録がされているそうでございます。まあ、しかしながら、目標は110名ということで、まだまだちょっと時間ありますので、ご検討の余地のある方はなるべく参加していただきたいということをおっしゃっていました。で今度基調講演の方がございまして、まあお一方が、岐阜南ロータリークラブの竹越さん、2630地区ですね。こちらの、竹越さんが言われたことの一つとして、ロータリーを真摯に学び、ロータリーに自信を持つと、ロータリーに自信を持つがゆえに他人に対し優越感を持たないこと、すべての人に謙虚であること、一人の会員の満足度を上げるという4つを大きくは言っておりました。まあ、頭の中では分かりますが、なかなか実際やっぱし該当するところもあるのではないかなと思いますので、まあ、一つはこういったことをおっしゃってるんで、直せるべきところは直していきましょうということですね。はい、で、一つの意見としてですね、出ちゃいますね。例会の中で委員会をするという意見も一つ出ておりました。まあ、これがうちのクラブにとってどうか分かりませんが、まあ、そういったことをして活性化をしているというところもあるので、まあ、一つは例会、委員会が元気なクラブはやっぱ、クラブも元気であるということをおっしゃっているので、やっぱり委員会活動を、まあ、時間外でやるのもいいですが、例会の中でするのもいいんじゃないですかというような意見が一つ出てきました。はい、でもう一方が、横須賀ロータリークラブの小沢様、こちら今私、まあ、例会理事会を充実させるということですね。全く同じで、充実しているところはやっぱり元気なクラブであると、で地区行事には率先して出るということをおっしゃってます。特に会長は出なさいということをおっしゃっておりました。まあ、タイムリーに、ね、その地区の情報を、まあ、クラブに流すということでしょう。はい、で会員増強、特に女性会員を増強しましょうということをおっしゃっております。はい、はい、今が基調講演でございまして、で次、クラブ会長の役割と責務についてということで、分科会がありまして、奉仕活動は目標を決めてということで、まあ、その奉仕活動の中一つのクラブで、消防車を、どちらでしたっけ、どっかやっぱ海外に送っているクラブがありまして、まあ要するに日本では耐用年数が切れた車を送っているということで、あ、なるほどなと、まあ、うちでも当てはまるんじゃないかなと思ってます。まあ、早速ちょっと市の方、消防の方にちょっと内容を尋ねたところ、まあ、茅ヶ崎もですね、送ってるそうで、茅ヶ崎が送ってるというよりは、日本消防協会もしくは日本外交協会というところを通じて海外に送っているそうでございます。でその送るのもただ車を送るだけではなく、やっぱセットという言い方で、例えば技術指導も一緒にやる、まあ、その中で救急車などもありますので、まあ、救命の教育なども入っている。あとはその車なんでね、やっぱ機械物なんでメンテナンスが必要ということで、まあ、メンテナンスまで教える、まあ、そういうセットでその車を送っているということでございました。 まあ、そういうことができるということなんでね、まあ、うちのクラブのどこかで、まあ、そういったところも検討してもいいのかなという気持ちでおりました。で、分科会の中でありました、会員増強維持、時間が残した、はい、現状、分科会のうちの隣のクラブの方が、相模原大野さん、大野クラブで、14名ということで、非常に少ない、私は会長3回目だということをおっしゃってました。で、改めて他のクラブを見ますと、20名から30名のクラブというのは非常に多いんですね。20名から30名は、20クラブ、はい、20名台のクラブは3クラブですね、はい、で10名台のクラブも津久井のみとありまして、はい、非常にうちのこの地区はやっぱ50名前後に来ているので、まあ、多い方ということですね。で、横須賀に関してはまあ断トツ111名と、まあ、しかしながらよく見ると横須賀の他のクラブ3クラブありますけど23名16名15名と、まあ、完全に本クラブが、占めているという状況というのが見えてきました。当クラブも、まあ、過去を見ますとマックスで76名で、一番スタートは抜きにしてやっぱり少なかったのは和田さんの年度で31名ということで、まあ、次の年にはまあ10名増強しているのでね、ぶつかり引くという状況でございます。ということで、はい、もう時間が来ましたので、はい、あともう一つ言われたのは、ロータリーのクラブセントラルを、活用してくださいということをしきりにおっしゃっておりました。まあ、こちらの方もですね、共通基準であったり、効率即効性、環境保全、まあ、これはペーパーレスということを言っているんだと思いますけど、まあ、安全経済性ということで、まあ、こちらの方も、活用をお願いしますということをおっしゃっていました。最後に、まあ、次年度に関しては大谷ガバナーの方針もある通りですね、会員増強と維持、公共イメージと認知度の向上、何よりも、まあ、クラブを支える会員が楽しく活動できるクラブを目指したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日報告を以上で終わりにします。ありがとうございます。